心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、もう1月もう末の配信開始になりますけども、先生のフェイスブック見ていたら、お正月にマカオに行ってらっしゃったんですね。
そうなんですよ。実は元旦からマカオに行きました。
いいですね、羨ましいです。
ね、今どうも中国旅行ってあんまりこうパックとかいろいろなくて、安い探したんですけれども、福岡に住んでますんで、マカオ航空とかっていうのを使うとですね、はい、あれ東京か成田か関空しかなかったんですね。
あ、そうなんですか。
福岡からそこまで行くとなるとまた結構骨なんで、
はい、
福岡台北、台北マカオというループでマカオ行きました。
マカオって私カジノのイメージしかないんですけども。
ピンポンです。
そうなんです、ね、
すごかったです。夜着いたんですけども、
うん、
カジノのところをちょっと車で見せてあげるわねなんて言って見せていただいた、そこがですね、ベネチアなんたらとか、
うん、
ハリなんとかとか、なんかこうインチキなエッフェル塔とか、インチキな凱旋門とか、インチキなベネチアのため息橋とかね、なんかそういうこうすごいこうフェイクでこう飾られていて、
うん、
なんかラスベガスもそういうとこだっていう話は聞いてたけど、似たような感じなのかなって。で、夜だったんで見えないじゃないですか、光だけ見えて、
はい、
それなりにこう夢の世界な感じがしたんですけど、残念ながら今回カジノに行く暇はございませんでしたが。
そうなんですね。
連れてって。いなかったんで、カジノに連れてってくださるような方もいらっしゃらなかった。
あ、そうなんですか。
ごくごく、真面目な、生活だったんですけども、ポルトガル料理の店に連れてってあげるよって言われて、ポルトガル料理の店に行ったんですよ。
はい。
なんか日本料理みたいなんですよ。
いや、そうなんですか。
これはポルトガル料理だっていうので、なんかいろいろ、説明聞いて忘れちゃいましたけど、なんかコロッケみたいなやつとかいろいろあったんですけど、
うん、
なんかね、日本な感じなんですよ。長崎にポルトガル人が来たりとか、いろいろカステイラというものが私たち日頃食べておりますよね。
うん、
つまり、あの時代に、戦国時代とかのあたりにポルトガルの宣教師とかいろいろ来てるじゃないですか。
はい、
あの頃にいっぱい吸収したものがそのまま日本のものとして継続してるから、だから何の違和感もないんだってことがよくわかりました。
面白いですね、それ。
なんかね、食べ物もそんなに中華料理って言ってもとってもマイルドだし、あと驚いたのが、どうも、これ偏見でもあると思うんですけども、中国の方ってとっても大きい声で、ただ会話してるだけでも喧嘩してるみたいな、そういう印象じゃないですか。
結構、強い感じの喋り方ですもんね。
うん。だけど、なんかみんな静かにしかお話しされないんですよ。
いや、そうですか。
なんかとっても静かに喋ってて、
うん、
で、あとまあ、長い時間、ポルトガル領だったので、ポルトガルの人と中国の人の混血というのがもう、いわゆるブラジルなんかみたいなもんですよ。南米の国ってインディオの人と、いわゆるいろんなのがこう混ざってて、メスチソって呼ばれるような人たちがいるみたいな、そんな感じで、ポルトガルを喋っていて、アジア人の顔はしてないけど、マカオ人みたいな人たちも結構いっぱいいらっしゃるんですよ。だからなんかもう中国というよりはマカオなんですよね。
いやー、なんかちょっと行ったことがないから、興味津々です。
私、マカオの街の中、そうやってわーっと見たのと、あとは、素晴らしかったですね、博物館が。
あ、そうですか。
あんな、こう、いわゆる最後の王朝、清朝ってありましたでしょ。乾隆帝の遺品みたいなものがあんなに綺麗に保存されて、あんなの見たのも、っていう感じでした。 あ、またマカオ話はおいおい。
そうですね。またちょこちょこと。でもやっぱり、こう、旅に行くといろんな発見があっていいですね。
はい、もうコロナで私全く外出ておりませんでしたので、本当に久しぶりで、なんかいろいろ海外旅行に行く準備全然できてなくて、娘に笑われました。
これからまたね、いろいろと出かけてお話聞かせていただきたいと思いますが、今日はどんなお話になるんでしょうか。
今日は、まあ、老いてなお運気を上げるという話ですね。お正月にいいでしょ？
ああ、おいてなお。
なお、老い
なお
て
がいいですね。
なお、はい、運気を上げるという話ですね。
あげたいです。
あげたいでしょう。で、こう、なんか、老いて運気上がらないって言ったら、こう、なんか、老いること自体悪いことみたいじゃないですか。
そうですね。
そうじゃ
年
な
を
く
取ることが怖くなっちゃいますよね。
ね、でも、この番組は、心の病は飛躍のチャンスという、病にならなくても、病っぽくなったらそれは飛躍するんだと。老いも飛躍のチャンスであるという、そういう話ですね。
気になります。
結局、まあ、今回、まず前編としてお話ししようと思ってるんですけれども、皆さん多分、まあ、就活とかおっしゃってね、終わりの方の活、就活ですよね。って言って、割と、多くの方が、まあ、資産運用についてとか、資産管理についてとか、相続についてとか、そういうことに関しては結構皆さんされるんだと思うんです。でも、心の後始末についてあんまりお考えになっていらっしゃらないんじゃないかと思うんですけど、どうでしょう。
心の後始末ってどういうことですか？
つまり、心残りなく死ぬってことですよね。
悔いなく？
悔いなく。めっちゃ大事だと思いません？死ぬ前になって、あれ忘れてたとか、あれ食べなかったとか、あの人にあれ言うの忘れたとかって、まあ結構死んでも死にきれないっていうか、まあ、って思えばいいんですけど、で済まないことがあるんだとしたら、それはちょっと後片付けしておかないと心豊かになれるかなっていう。
そうですね。
本当遠い昔、今から30年近く前、日本にイギリスから戻ってきたときに、ちょっと読売新聞西部本社版っていう、ちょっと西日本の読売新聞読者の方向けの、コラムを書いてた時期があったんです。連載で、夢の世界からの伝言っていうコラムを書いてたんですけれども、それをコラム書いているときに、どういうコラムかっていうと、まあ、視聴者の方の、お手紙をいただいて、私こんな夢見ました。この夢どう思いますか？みたいな、そういうのの答えみたいな、そういうコーナーを持ってたんですよ。で、それをやっててですね、どうしようもなく反響が来た回があったんですよ。もう一番それが反響が多かったですね。
どんな内容なんですか？
その内容がですね、まさに、実らなかった恋の話だったんですよ。まあ、ネタバレしちゃいますけれども、本当のことを言うと、その質問者っていう人は、実はいなくてですね。最初何回かは手紙来ないじゃないですか。え？まだ視聴者の方がよく知らないからね。で、それでこう、何でもいいから先生が質問を作って、先生が答えるっていうのを作ってくださいって言われたわけですよ。それで、まあ、こういう夢を見ましたと。80何歩ですけれども、自分が初恋の人と結婚できなかったと。で、その初恋の人の夢を見ましたと。で、今でもあの人がどうしているかしらと、ちょっと思ったりします。どうしたらいいですか？みたいな、そんなような手紙。そんな手紙来てなかったんですけど、実は、モデルはいるんですよ。
先生ですか？
違います。残念。私の夫のおばあちゃんです。
そうなんですか。
やっぱりね、まあ、まあ、義理のご両親ももう今、あちらの世界にいらっしゃるので、もう今、喋っていいっていうか、守秘義務がもうないと思って、 やっぱりですね、おばあちゃんは、自分の娘、息子には、自分が結婚する前に好きな人がいたとは、やっぱり言えなかったですね。だけど、私たちにはペラペラペラペラ喋ったんですよ。私はね、って。で、その人とね、結婚するっていう勇気がなかったの、みたいな。わあ、そうだったんだ、みたいな。そのことがね、本当に心残りだったのよ、みたいなね。言ってるわけですよ。そうか、こんなにやっぱりもう、年をとっても、心残りの恋っていうのがあるんだなって思って、で、彼女がこういう夢を見たということで、まあ、フェイクなんですけどね。で、書いたんですよ、その連載。いや、すごい数の手紙が来ましたよ。びっくりした。
共感する方が多いってこと
そう、
ですか？
私もこうでしたみたいな、懺悔の手紙みたいなとか、いろんなのがありましたけれども、なんか、痛く刺さった人がたくさんいらっしゃったみたいで。だから、つまり、心残りがあると、まあ、豊かに生きれないんですね。どうでしょう、その心残り。
でもそういう心残りとはどうしたらいいんですか？
ねえ、だってもう、その相手がどこにいるか住んでるか生きてるかさえわかんないじゃないです
そうで
か。
すよね。
お母さんもそう言ってましたけどね。もう、どこにいるかもわかんないし、生きてるか死んでるかもわかんない。でも、そうだったとしても、自分の中で終わんないんでしょ？ね、自分の中で終わらないんだとしたら、自分の中で終わらせるっていうことができれば、お別れするっていうのとも違う。まあ、だってもうお別れしてるじゃないですか、とっくに。結婚しなかったんだし、で、別の人と結婚して、子供をなしてっていなかったら、まあ、うちの夫もいなかったみたいな話になるわけですけれども。だけど、そういう、こう、自分が選ばなかった人生ってみんな持ってらっしゃるわけですよ。
そうですね。ずっと選択の中で来てますもんね。
で、パートナーもそうだし、あるいは、お仕事もそうかもしれないし、そういうところであったりも、様々な選択の中で、本当はあれ選んだかもしれないのに選ばなかったっていうことで、いまだにあの時のあれを選んでおけばって思っていらっしゃる方、私は結構いらっしゃるんだと思うんです。そしたら、そのご自分の人生における謎を自分なりに解決してあげる。例えば失恋してずっとその彼のことが好きって思うのはいいけど、思い続けて目の前にいるパートナーのことをこう割り引いて考えるっていうのも、面白くないじゃないですか。だとしたら自分の物語として、自分が納得する形で、こう、まあ、何らかの。
まあ、あの時のあの声が実らなかったおかげで今の私がこれができているとか、そういうのを見つけていくってことですかね。
もちろんそれを見つけられるのがこう現実的だと思うんですけれども、それはしてるの。でもこの思いが消えないとかあるじゃないですか。
そしたらどうしたらいいですか？
そこで芸術ですよ。
おお。
歌にしたらいいじゃないですか。百人一首なんてそんな歌ばっかりじゃないですか。会いたいけど会えないとか、会いたいけど死んじゃったとか、そんなばっかしでしょ。ここで一句。
一句
ここで一句。せっかくなんかそういうアートの種みたいなものがあるんだったら、ここで一句でもいいし、ここで一曲でもいいし、で一枚絵手紙でもいいし、例えば、そのもう一生会えない自分の、恋人に向けて絵手紙書いたらどうですか？
で、さようなら、ありがとう、みたいな感じで。
それでもいいし、きっとあなたもどこかの次元で生きていらっしゃるはずよねって思いながら、勝手にそのファンタジーの中で彼に向けての絵手紙を書いてて、そんなこと誰にも言わなきゃいいわけで、娘とか息子には言いたくないの言わなくていいじゃないですか。私は彼とのとか、あるいは彼女との世界というものがここにあるとか。特にパートナーなくす方いらっしゃいますよね。死んだんだからぐじぐじしちゃいけないっていうのはあれ大間違いですね。
あ、そうなんですか。
常に一緒にいればいいわけですよ。常に自分の心の中に住んでるって思って、向かってお話ししてる方なんていっぱいいらっしゃるし、じゃあその方に、なんか見えるんですかって聞いたら絶対見えないじゃないですか。なんか、向こうから返事ありますかって聞いても、まあ、ないじゃないですか。分かってますよ、そんなこと。お話しされてるじゃないですか。それです。
そうですね。
れし続けていいじゃないですか。つまり、マイナスを埋めていくってそういうことですよね。
マイナスのまま心の中に置いとくんじゃなくて、それをアウトプットするっていうこと
そう
ですね。
そう。例えば、一人でお散歩に行くとしますよね。だけど、一人でお散歩に行くんじゃなくって、私の思い人と一緒に私は今日は二人でお散歩よって思って、で、一人でカフェに行って、コーヒーを飲んでるんだけど、彼もそこにいることにしたっていいじゃないですか。そんな感じ。だから、そうすれば、失ったものはもうないのよっていうんじゃなくって、それを生かした上での今日の私っていうものを生きれる。いいでしょ？
そうですね。
で、京都一人旅、一人旅みたいなね。本当は一人じゃないみたいな。どうですか？
本当は一人じゃない。
本当は一人じゃない。衣装持ってっちゃうとかね。あるいはなんかその時の思い出の品とか持ってたっていいし、心の中で、あ、また何々に来たわよ。ここ清水寺よとかね。いいじゃないですか。誰
確
に
か
もやっ
に。
てても。
私、父親、亡くなったんですけど、その亡くなる前にすごく京都にもう一回行きたいって言ってたんですよ。でも、結果行けなかったので、父親亡くなってから父親の写真持って私一人で京都行ったんですよ。で、それでなんか連れてってあげられなかったっていう後悔があったんですけど、なんとなく来たよっていうのをやって、なんか区切りはつきました、そういえば。
そうです、そういうもんですね。だからそうやってこう心残りというものをしていく、それがまずまあ老いて、なおかつこう運気が上がっていくっていう。
そういうことをしていけば、こう、本当に運気がいい形で回っていくよってことなんですね。
それでもし、自分が、こう、ここにこう笑いながら、その人が生きてることにして、生きてないかもしれない、わかんないけど、私、おしゃれして、こんな風にしてるのよ。このスカーフ、あなた、素敵だって言ってくれた色よね。なんて思いながら、ね、桜の花見たっていいじゃないですか。
そうですね。
で、そこで行く。あれは本当に一枚。
でもそういう、何ですかね、思い残しとか、そういうのを出す、イックノートとか作っちゃうのも面白いですね。なんかね。
ピックでも川柳でも何でもいい。とにかくアウトプット。あるいは、お友達にその話するのもいいですよね。
そうですね。
そんなことしてみたの楽しかったわっていう話でもいいですよね。
ですね。何やってんのとかって言われるかもしれないんですけど、それはそれでこう出したことによって、いろいろとまた変わってきそうですね。
なんていうか、多分、何やってんのって言うような人には言わないじゃないですか。
そっか。言えないですね。
されるかもしれないというリスクがあったら、こう、あんたおかしくなったんじゃないのって言われちゃうし。そうじゃなくて、そういうことが、こう、洒落心がわかるような人間関係があると、あら、あなた、いいわね、じゃあ私も行こうかしら、なんて言ってくれるようなお友達がいたら、なんかいいですね。じゃあ二人で旅行行こうかしらとか。
ねえ、悔いのない人生を送っていくためにはっていうことですね。
もう失ったものは返ってこないんです。自分の中で失ってないことにして、自分の中で何か消化していく。
消化、大事ですね。消化する、
大丈夫だと思います。
運気アップしたいので、いろいろと参考にさせていただきます。
悔いのない一年を過ごしていきましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。